福祉横浜203号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2022年6月203号。編集発行。社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482。横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090。ファックス 045-201-8385。e メール福横fukuyoko@yokohamashakyo.jp ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp。この号の主な内容は、特集、障害のある方の通学を見守る、一人の思いから始まる支え合いのまちづくり、2ページ、3ページ。福祉の仕事、シリーズ51、4ページ。レッツトライボランティア、5ページ。支社協情報、6ページ。三助会員のご紹介、7ページ。みんなの気持ち、ありがとう、8ページ。寄付者のご紹介、9ページ。みんなの声、10ページ。福横クイズ、11ページ。広告、編集後期、社協からのお願い、となっております。表紙、特集、障害のある方の通学を見守る。一人の思いから始まる支え合いの街づくり。写真があります。キャプション、浅川宝さん左と、ガイドボランティアの庄司さん右、4月8日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事。ガイドヘルパー4ページ。レッツトライボランティア。コロナ禍の中でのボランティア活動。一から手作り学生たちのスマホ講座5ページ。支社協情報。第6期横浜市市民貢献人養成家庭説明会を開催します。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、障害のある方の通学を見守る、一人の思いから始まる支え合いのまちづくり。支える、支えられるという関係ではなく、お互い様と思える双方向の関係がそれぞれの暮らしを豊かにしていく。それは同じ地域に住む人として出会い、日々の暮らしに溶け込む自然なつながりの中でこそ育まれるものではないでしょうか。二人の自閉症の兄弟、家族、ボランティア、地域、それぞれの小さな出会いやつながりを通して、一人一人に寄り添い、共に暮らすことの大切さについて考えていきます。浅川兄弟のお母さんにお話を聞きました。一人で頑張り続けなくてもいい。弟の宝が小学校に入学した当時は、自分で20件以上電話をかけて、通学に付き添うガイドヘルパー、中1を探しました。中1、ガイドヘルパー、ガイドボランティア。 屋外での移動が困難な方が外出する場合に付き添うヘルパー、ボランティア。中終わり。小学校3年生の時に移動情報センター、中2ができ、そこで初めてガイドヘルパーではなくガイドボランティアを紹介してもらったんです。中2移動情報センター。外出に困難を抱える障害のある方などからの相談に応じ、支援制度の案内やサービス事業所の紹介、コーディネートを行います。中終わり。実は、兄の空が小さい頃、空らしさに寄り添うのではなく、集団に適応することを求められた経験があり、地域には受け止めてもらえないのではないかと不安がありました。しかし、私の心配をよそに、息子のペースに合わせ、優しく寄り添ってくださり、親には見せない一面や成長にも気づかせてもらいました。息子たちは専門的な支援を受けるだけの存在ではなく、地域の方と一人の人として出会い、お付き合いができるんだと教えてもらいました。ここ、地域にいても大丈夫という安心感をいただいています。子どもたちにとっても、これからも地域で暮らし続けていくために、人との関わりを通して学ぶ大切な経験になっています。お互い様の関係で町を豊かに、一人一人の違いや良さを同じ色に染めてしまうのではなく、違いを尊重し合えることが誰にとっても暮らしやすい豊かな社会につながると思います。息子たちは人と同じようにできないこともありますが、彼らにしかできないことがあります。その価値に気づける社会であってほしいです。写真があります。浅川さんと息子の宝さん、中学3年生、左。空さん、高校3年生、右。真ん中にお母さん、両脇に兄弟がいます。弟の宝さんは両手でピースサインをしています。写真終わり。付き添いボランティア。通学に付き添うボランティア。ソラさんのガイドボランティア、鈴木さん。地域情報誌でボランティアの募集を見たことがきっかけで、ソラさんが中学生の頃から4年の付き合いになります。最初は紹介してくれた移動情報センターの方も付き添ってくださり、安心して始めることができました。特別なことではなく、近所のよく知った場所でのちょっとしたお手伝いで無理なく続けられています。週2日、彼と会えることが私にとっても暮らしのリズムになっていて、生活の一部です。心穏やかに登校できるように、本人のペースを大切にしながら、いつも通りを心がけています。鈴木さんのイラストがあります。宝さんのガイドボランティア、庄司さん。宝さんが小学生の頃は、道すがらたくさんのことに興味を示し、時間をかけて歩いていました。中学生になった今は、寄り道も少なくなり、手をつないで一緒に歩くなど、少しずつ成長を感じられることが嬉しいです。定年後からボランティアを始めましたが、活動を通した関わりの中で自分も心が穏やかになり、優しい気持ちで人に接することができるようになりました。困っている人がいると気負わずに自然と声をかけられるようになり、自分でも変化に驚いています。庄司さんの写真があります。支え合う地域づくり。 寺尾第二地区社会福祉協議会。困った時に相談できる、支え合える土壌づくり。寺尾第二地区社会福祉協議会の取り組み。施設見学から始まった障害理解のための講座は、障害があっても地域で共に暮らせるようにという思いでもう10年以上続いています。今年1月には浅川さんご家族の日常を記録した映画、空くんと宝くん中3を上映し、お母さんからお話を伺いました。実際に地域に住んでいる方の思いを伺うことで身近に感じることができ、今を悔いなく生きるお二人の姿やボランティアの方の彼らとの関わりが心を温かくしてくれるというお話が印象的でした。中3、浅川兄弟の日々を記録した映画、空くんと宝くん、二次メディアホームページ、冒頭シーンのみご覧いただけます。QR コードがあります。中終わり。主任児童委員をしていた頃、障害があるお子さんの機能回復の体操ボランティアに、地域の多くの方が協力してくださる様子を拝見して、こちらが声をかければ、地域には手を貸してくださる方がたくさんいらっしゃると実感しました。支え合える土壌づくりに向けて、地域の力を信じて発信し続けていくこと。地域で必要なことを一緒に考えていける仲間を増やしていくことが、地区社協の役割だと思います。写真があります。寺尾第二地区社協副会長皆川さん右、事務局長中西さん左。写真終わり。ババ地域ケアプラザ。つながりからつながりへと広がる地域の力。同じ地域に住む住民として困った時には支え合えるように、ケアプラザも一緒に障害理解の普及に取り組んでいます。移動情報センターからボランティアの相談があった際にも、地域の方に声をかけると協力してくださる方、また自分では難しくても知り合いに声をかけてくださる方と自然とつながっていきます。障害のあるなしに関わらず、町全体で互いに声をかけ合える関係づくりに向けて取り組んでいます。イラストがあります。ババ地域ケアプラザ地域活動交流コーディネーターの若林さん。イラスト終わり。鶴見区移動情報センター。困っている人に届くように、移動情報センター。通学等の外出で困っている方が一人で抱え込むことがないように、学校や地域の方など多くの方に移動情報センターを知っていただきたいです。中野。障害のある方と関わったことがない方でも、まずは一度活動してみませんか？お互いの思いを尊重しながら無理なく続けられるよう心がけています。斉藤。鶴見区移動情報センター中野さん左、斉藤さん右の写真があります。どこに相談したらいいかわからない。まずは移動情報センターへご相談ください。移動情報センターについて詳しくはこちら、横浜市ホームページ、QR コードがあります。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。福 祉の仕事、シリーズ51、ガイドヘルパー。居宅介護事業所、森のピーターパンでガイドヘルパーとして働く高場誠一さんに聞きました。高場さんの写真があります。この仕事は利用者さんの生活に彩りを添え、世界を広げるものだと実感しています。この仕事を選んだきっかけ。前職は理容師をしていました。高齢の方も来店しやすいようにヘルパー2級の資格を取得し、店と事業所を掛け持ちで働いていました。サービス業で培ったコミュニケーション力で自然と利用者さんと接することができ、徐々に心を開いてくれることを実感できたことでやりがいを感じ、利用師を辞めてこの仕事をするようになりました。日々の仕事。朝は利用者さんを通所先まで送り、事務所に戻ってから、今後の支援計画案を作成するなどの事務仕事をしたり、新規の外出支援に対応したりします。サービス提供責任者として、利用者さんとガイドヘルパーの初めての外出には必ず同行し、支援してほしいこと、してはいけないことを伝えるようにしています。午後は利用者さんのお迎えに行き、その後は夜勤の職員に引き継ぎます。心がけていること。利用者さんとヘルパーは1対1での支援が基本となります。利用者さんに入り込みすぎず、逆に引きすぎてその方の気持ちがわからなくならないように、ちょうど良い距離感を心がけています。通学や通所の移動支援は安全を第一に考え、余暇支援では最終的にはご本人が楽しくなれること、外出を楽しめるようになることを目標に日々取り組んでいます。喜び、やりがい。利用者さんの中には外出が難しいだろうと思われる人もいました。最初は散歩から始めたり、意思表示をするためのコミュニケーションができるようなカードを使ったりと工夫しました。徐々に外出が増えるようになると手を挙げて、さようならと返してくれるようになったり、外出時は自ら靴を履いて準備もしてくれるようになりました。言葉を発することが難しくても、コミュニケーションは多種多様です。障害があろうがなかろうが、目の前の人と向き合っていると感じることのできる仕事です。この仕事を目指す人へ。外出を通して、人との関わりを嫌がっていた方が笑顔で触れ合えるようになったり、エスカレーターに乗れなかった人が動く歩道にとても喜んだり、意外なものが食べられることに気づいたりと様々な発見があります。多くの利用者さんは手伝いがあれば遠出もできるし社会参加もできるようになりますので、少しずつご本人の希望を広げていきたいと思っています。まだこの仕事を知らない人も多いですが、ガイドヘルパーの仕事に興味を持ってくれたら嬉しいです。ガイドヘルパーとは、障害者の外出を支援するヘルパーのことです。外出時、主に車椅子を利用する方、知的障害や精神障害のある方など、一人での外出が難しい方の支援をします。特別支援学校への通学、作業所への通所、日用品の買い物、余暇のお出かけや散歩など、社会参加に欠かせない職種の一つです。森のピーターパン、社会福祉法人同愛会。障害のある方の生活の安定と自立と社会参加の促進を支援することを目的に、 移動支援、居宅介護、重度訪問介護、行動援護などの多様なサービスを行っています。写真があります。余暇支援で行った水上バスからの夕日、穏やかな時間が流れています。写真終わり。ガイドヘルプサービスとは、横浜市ホームページ、QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材関連情報、QR コードがあります。
レッツトライボランティア。コロナ禍の中でのボランティア活動。一から手作り、学生たちのスマホ講座。学校法人岩崎学園情報科学専門学校神奈川区の学生が、高齢者の ICT 中1、ICT 理解と活用に役立てばと、丹町生き生きシニアの会中2の皆さんに、SNS 中3、SNS 活用のスマホ講座を開きました。テキスト作成や当日の進行など、学生による手作りの講座は参加者に大変好評でした。なお、中1、ICT、情報処理や通信技術、サービスなどを総合的に示すインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略称。中2、丹町生き生きシニアの会。丹町地域ケアプラザを拠点に、60から80代のメンバーが健康で心豊かにシニアライフを送るための交流・体操などを行っています。中3、SNS、インターネット上で人々と交流できるサービスを総合的に示すソーシャルネットワーキングサービスの略称、中終わり。今回の講座のきっかけ。講座当日に初めて学生全員が顔を合わせ、同校の浜口先生から、学生が学んでいることを生かして地域の困りごとの解決につなげたい。地域の方と交流することが学生にとって貴重な経験になってほしい。ボランティアセンターに相談がありました。今回の企画に手を挙げた学生5人は、コロナ禍の中で対面機会がなかなか取れない中、SNS やオンラインミーティングなどで準備を重ねました。講座スタート。当日は講師役の学生を中心に進行し、サポート役の学生が参加者一人一人に対応する形で講座を進めました。時間の経過とともに、和やかな雰囲気が会場に広がり、参加者は楽しそうに操作方法を教わっていました。学生が作成したテキストには、スマホや SNS の基本操作、友達登録、グループトーク、スタンプや写真を送るといった項目が画像入りでわかりやすくまとめられていました。ピンチアウトとピンチインのイラストがあります。解説、地図を拡大表示したり、小さくて読みにくい文字を大きくしたりなど、よく使う操作です。イラスト付きで、専門用語を解説。当日のテキスト。イラスト終わり。
写真が3枚あります。1枚目、学生が講師を務めました。2枚目、参加者へ丁寧に説明する学生。3枚目、終盤は参加者、学生入り混じっての講座になりました。写真終わり。参加者の感想。若い人のエネルギーをもらいました。シニアもスマホに強くなる必要性を実体験できました。これからも講座を開催してほしいです。1対1で丁寧に手取り足取り教えてくれて分かりやすかったです。これからはスマホでお買い物や旅行の予約ができるようになりたいです。わからないことを身近にいた学生さんにすぐに聞くことができたのがとても良かったです。シニアの方のイラストがあります。学生の感想。普段自分がやっていることを言葉で表現することがこれほど難しいとは思いませんでした。今後は相手がわかるように良い説明ができたらと思いました。テキストにないことを質問されて、どのように答えたらいいか困ったこともありましたが、なんとか説明ができました。二次元コードの使い方を聞かれ、説明を分かってもらえたときは嬉しかったです。この経験を活かせるように頑張りたいです。参加者の一人が、デジタル社会に置いていかれるのではないか不安とおっしゃっていたので、今後はものづくりプロジェクトという授業で高齢者が ICT のツールやサービスを練習するためのアプリを作ってみたいです。若い女性のイラストがあります。浜口先生から一言。今後はボランティアの世界に触れるいい機会になったと思います。学生にとって初めての取り組みだったこともあり、体験の中で生まれた気づきも多かったようです。この取り組みを継続し、経験を積み重ねていくことで、学生自身新しい活動を考案することや、作品作りなどにつなげていってほしいと思います。イラストがあります。ボラちゃんもスマホを持って参加者2人と会話をしています。ボラちゃん、すごい。参加者、これどうするのかな？イラスト終わり。横浜市ボランティアセンターより。ボランティアセンターでは、地域のために何かをしたいという思いと、地域の困りごとを活動につなげるお手伝いをしています。あなたも趣味やスキルを生かしたボランティア活動をしてみませんか？具体的な活動については、お近くのボランティアセンターにご相談ください。横浜市内18区のボランティアセンター。この記事やボランティア全般に関するお問い合わせはこちら。横浜市ボランティアセンター。それぞれのホームページが見れる QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。第6期。横浜市市民貢献人養成課程説明会を開催します。地域で人に寄り添い、共に歩む実践。市民貢献人になりませんか？横浜市では、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方を支援する地域の身近な存在として、市民が貢献活動を担う市民貢献人を養成しています。令和4年度の 第6期養成課程の開講にあたり、説明会を動画配信で行います。なお、養成課程の参加には、説明会視聴が必須です。申し込み締め切り、6月23日木曜日。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、予定が変更となる場合があります。市民貢献人養成活動支援事業ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、横浜生活安心センター、電話 045-201-2009。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和4年1月28日から4月26日、新規受付、継続受付分。団体会員、ユークス総合建築株式会社様、特別養護老人ホーム、今宿ホーム様。個人会員、相沢直樹様、加藤正義様、斉藤志郎様、高橋翔三郎様、中田利勝様、中野間誠様、中丸義久様、星崎清美様、山田敦史様、我が妻八重子様。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。寄付金の活用紹介、退所時退所後アフターケア支援金事業。横浜市社会福祉協議会では、皆様からのご寄付を活用し、既存の制度で解決できない困りごとに対して取り組みを進めています。今回は寄付活用の一つである退所時退所後アフターケア支援金事業をご紹介します。この事業は施設を退所する児童等の就労や就学など退所後の自立生活を支援するため、令和3年度より本会児童福祉部会中と連携し始めました。支援金は施設を通して児童へ渡され、令和3年度は計37名の児童の支援につながりました。令和4年度も引き続き実施し、新たな門出を迎える児童の支援に取り組んでいきます。なお、中、児童福祉部会、本会の会員である児童養護施設など60を超える施設にて構成されています。中終わり。施設、児童からのお礼の声。施設から。この支援で継続的、安定的に退所後のアフターケアを行えることになりました。今後も近くに存在し続け、関わりながら背中を押してあげたいです。児童福祉部会、部会長、副部会長の写真があります。児童から、おかげさまで希望していた大学への進学を果たすことができました。将来のことで不安はありますが、自分の夢の実現に向けて努力したいと思います。取り組みの報告はホームページをご覧ください。QR コードがあります。 横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動、令和4年1月1日から3月31日受付分。善意銀行金銭寄付者、榎本健吾様。一般社団法人横浜シンフォニエッタ様。株式会社ベルクフォルテ森永橋店お客様一同様。MHI パワーエンジニアリング株式会社横浜統括部様。一般財団法人横新ふれあい財団理事長大前茂様。株式会社暮らしの友横浜営業所様。都市田建設株式会社様。匿名一件。善意銀行物品寄付者、株式会社日立物流南関東様。日立物流真心基金様。木下サーカス株式会社様。独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構様。エネオスシステムズ株式会社様。学校法人駿河台学園様。株式会社横浜スタジアム代表取締役社長藤井健壮様。公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆様。横浜愛愛基金寄付者、匿名一件。障害者年記念基金寄付者、株式会社大宮ゴルフコース代表取締役天笠澄子様。福祉基金寄付者、梅沢はじめ様。吉田明子様。笹本ひろみ様。小菅幸子様。登尾京子様。宮崎智子様。柏倉志乃様。田島よしえ様。石川めぐむ様。藤沢千秋様。広橋茂様。有田奈美様。石井美奈子様。本田恵子様。清水明子様。渡辺陽子様。秋元ひとみ様。白藤香織様。大見美穂様。医療法人リーディングガールズ様。斉藤美希様。川田正幸様。萩原光一様2件。株式会社フロンティア様。 S ソリュージョンズ株式会社様。横浜南陵ロータリークラブ様。横浜工銀信用組合理事長呉達夫様。匿名31件。横浜寄付本寄付者、相原千佳子様。泉の会様2件。サンシティみなとみらいイースト様。株式会社ニューフレアテクノロジー様。横浜市旭区社会福祉協議会様。横浜市西区社会福祉協議会様。株式会社日立ハイテクフィールディング様。三井住友信託銀行上大岡支店様。老人福祉センターユートピア青葉横浜市萌木の地域ケアプラザ様。横浜市社会福祉センター利用者一同様。 横浜市港南区社会福祉協議会様、匿名58件。なお、寄付者については横浜市ボランティアセンターのホームページにも掲載しています。横浜市ボランティアセンターの QR コードがあります。みんなの声、前号の感想、福祉横浜は初めて持ち帰り、隅々まで読みました。ボランティア活動にはとても興味があり、できるだけ参加したいと思いますが、2020-2021 年はコロナ騒ぎで参加できず残念です。いくつになっても元気な限り、できることはやっていきたいと思います。旭区 SO 里親にもたくさんの種類があることを知りました。家庭的な環境で育まれることは、目には見えないけれどたくさんあると思います。そして、独り立ち、巣立ちに向け、自分自身の成長を家族に見守られながら、一歩歩いて二歩下がるくらいでちょうどいいと、子育てを終わってそう思います。そのような経験をさせてあげたいなと思いました。ごくごく普通の家庭でされていることに関心を持ちました。横須賀市 HT 知的障害のある方のグループホームからの応募です。職員と利用者さんで一緒に読んでクイズの答えを探しつつ楽しみました。答えはここだよと理解して読み込んでいました。カラフルで読みやすかったようです。保土ヶ谷区、鏡常春。里親や生活支援について知識が少ない人は多いと思います。この情報誌によって福祉の知識も広げ、必要としている方々に思いを寄せていくきっかけにもなりました。江北区 UM 災害が起きた時の復興に向けた活動をしていくためには絶対に必要な磯子区サイボラセンターの方々、訓練お疲れ様です。大変頼もしくありがたく感謝しております。泉区 JS さまざまな事情で暮らす方々を支援する母子支援員さんがどのように関わっているのかが分かり、よかったです。生活を共にする日々の関わりの中で、大きなお家の大家族になる関わりを大切にされている、子供の成長を見守り、安心して暮らしていくためにとても大切なことだと思います。泉区、風民。里親についての記事が良かったです。丸山さんのインタビュー記事にあるように、里親をする人というのは、子育てを終えて裕福な方々がするものというイメージを抱いていましたが、丸山さんご自身が共働きで、しかもお子さんと里子を一緒に育てているとのことで、さらに驚きました。でも、子供にとっては普通の家庭で家族みんなで食事をしたり生活することが成長過程でとても大切なことだと改めて感じました。保土ヶ谷区 KF 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。障害者就労支援事業所アルカヌエバ大村町事業所、ミニポーチプレゼント。アルカヌエバ大村町事業所は緑区役所の北向かいにある障害者就労継続支援 B 型の事業所です。ポーチ、財布、アクセサリーなどの全製品を手作りし、 本川ならではの味わいをお楽しみいただいております。事業所のほか、毎週月曜日金曜日は緑区役所前、第1・第3水曜日は地下鉄中山駅にて販売をしております。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。プレゼントのミニポーチの写真があります。ポイントカードも入ります。色はお任せください。クイズ1、特集ガイド〇〇〇〇〇〇〇は、同じ地域に住む住民同士が通学や外出等で困っている方のお手伝いをするボランティアのことです。カタカナ6文字。クイズ2、福祉の仕事。さまざまな障害により一人での外出が難しい方に、外出に必要なサポートや介助を行う職業を〇〇〇ヘルパーと言います。カタカナ3文字。クイズ3、支社協情報。認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を支援する地域の身近な存在として、市民が貢献活動を行う人を〇〇貢献人と言います。漢字二文字。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合はイニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和4年7月29日金曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町 1-1、 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385、E メール、福横、fukuyoko@yokohamashakyo.jp。 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び、福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。 QR コードがあります。前号202号の福横クイズの答えは、クイズ1、養育。クイズ2、母子生活。クイズ3、福町でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。公益財団法人横浜市シルバー人材センター。会員募集中。会員登録無料。シニア世代の働く、学ぶ、参加するを支援します。お仕事紹介、技能講習会、サークル、ボランティア。入会条件、横浜市内在住のおおむね60歳以上の方。お仕事、仲間づくり、社会参加したい方。会員登録の方法。 オンラインで登録、所要時間20分程度、来所して登録。郵便番号 233-0002 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー13階、電話 045-847-1800、 横浜シルバーで検索、 QR コードがあります。シルバー人材センターの知恵袋のイラストがあります。令和4年度ボランティア活動保険、日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の障害率による割増割引適用。保険金の種類、プラン、基本プラン、天災地震保障プラン、新設、特定感染症重点プランの順に読みます。怪我の保障、死亡保険金、いずれも1040万円。後遺障害保険金、いずれも1040万円、限度額。入院保険金日額、いずれも6500円。手術保険金、入院中の手術、いずれも6万5000円。外来の手術、いずれも3万2500円。通院保険金日額、いずれも4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プランとも、保障開始日から10日以内は保障対象外。なお、4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から保障します。新設特定感染症重点プラン、初日から保障。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし。天災地震保障プラン、新設特定感染症重点プランともにあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、いずれも5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、新設特定感染症重点プラン550円。基本プランに加入される方へ。基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には、特定感染症重点プランへの加入をお勧めします。例えば、被災地での災害ボランティア活動や、当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬事履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土日祝日 年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話03-3581-4667、受付時間、平日の9時30分から17時30分。土日祝日、年末年始を除きます。商品パンフレットはこちら。福祉の保険ホームページ、QR コードがあります。https://www.fukushion.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後期。特集。違いを尊重し合えることは、誰にとっても暮らしやすい豊かな社会につながる、という浅川さんからのコメントは、まさしくその通りだと思います。私たちの日々の生活でも違いを尊重し、お互い様の関係ができれば、もっと居心地が良くなると思いました。福祉横浜203号、2022年6月14日、発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話 045-201-2090、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@横浜社協yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して、読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で、福祉横浜203号を終わります。次号は9月発行予定です。録音制作は、横浜音声役グループ、やまびこでした。